ばんは。
もうながら、この問題に深いご理解をご応援いただきまして、本当にありがとうございます。
マイクの声
で。まあ、今日は金正日の誕生日なんですけども、明日2月17日はですね、田口英子の長男の孝一郎が29歳になりました。で、彼が1歳の時に別れた母親が未だに帰ってこないと、と差し引き28年もあったんですね。まあ、本人は母の顔を被害に覚えてるわけないんですけども、そういうことを考えるとものすごい長い時期が経ってしまったという気がします。で、私自身もなんでこんなにその被害者の家族がこうして動かないといけないのか、政府があなたたちうちにじっと待っててくださいと、責任持って取り返しますよと言ってくれればですね、非常に心が休まるんですけども、それも見えない。かといってこのままじっとしているわけにいきませんので、皆さんと共にあらゆる活動をして、政府を動かして、さらに北朝鮮に刺激を与えて、早くこの問題解決したいなと、まあ、常々思うこの頃です。まあ、この問題もこんなにクローズアップされて日本の重要問題、重要課題となったら、もうやはり皆さんの国民の声がかなりの比率で高まってきたと。しかもこの問題、ただの拉致だけではなくて日本を立て直すという非常に日本の将来の鍵を握る、まあ、事件というのも課題があるというふうに私も考えております。まあ、そういう中で日朝交渉、まあ、細い糸で今つながってますけども、まあ、先日の報告の中でもですね、いろいろ感じたことは、まあ、確かに3点セットで、核ミサイルの問題、拉致の問題、それから日朝政局の問題、並行してやるんだという形になっておりますけども、そうは言ってもですね、やはり拉致の問題が解決しなければ他の問題に入れないはずなんですね。で、それを並行してやるっていうのはある危険性があると。拉致の問題を荒らす問題で今やってますよと。だから早く日朝正常化交渉で日本の支援なり賠償が欲しいと、そっちへ先に行く恐れがあるというのは私の心配なんですね。まあ、政府の交渉団につきましては、拉致問題の解決なくして他の解決はないと、はっきりと今回も強く言っていただいてますし、日本もあるいは日本の国民も相当怒っていると、生半可な回答ではいけないという強い態度でやってはおりますけども、まあ、向こうは相変わらずのしたたかさで、まあ、なんとかごまかそうということでは一応話は聞いていますという、で、それが誠実な対応をしてますということに宣伝してるんですね。で、したがって、それをある程度カードにしながら、早いところに一応、正常化をしようというのが、狙いではないかと私は感じております。ですから、やわな対話、では、これも絶対解決しないなというのは、もうはっきりしてるわけですね。やっぱり、日本のその強い態度を示して、本当に怒ってるんだということを示して、実際にその制裁なりを発動して、その形も、人混みも、北に押し付けてですね、知らせめて、向こうが、ごめんなさいと、じゃあ、全部返しますという形にしない限り、多分この問題はずるずると長引くんじゃないかと。まあ、対話って言ってもですね、まあ今の形は対話なのかもしれませんけども、 何が対話で何が圧力かということはいつも疑問がつくわけです。まあ、そういう中で、北がいまだにその拉致を、拉致問題の解決済みという態度を崩しませんし、それから、まあ、大韓航空機の話も、いまだにあれは北のせいではないと、要するに北は関知しないという感じですし、それから今まで報告した北が報告した内容も全く撤回していないし、ということはこの大きな3つの点を完全に180度ひっくり返さない限り、この解決は見えてこないし、ありえないと。ということはものすごいインパクトがいるはずなんですね。ですから今日、まあ、たまたま機会があって、政府にタイミングを見て圧力をかける、制裁をかけるということを言ってますけども、そのタイミングとは一体どういう場面なのか、まあ、それも今はっきりは言っておりませんですね。まあ、様子を見るとか交渉の経過を見てとか、まあ、言っておりますけども、なかなかそこまで踏ん切りがつかないのが今の現状です。そういうことではですね、一応政府の報告書の中で、とにかく生きてる日本、生きてる拉致被害者を返せと、それから真相究明をはっきり報告せよ、それから新幹線を手渡せと、まあ、いうふうなことを言っておりますけども、この言葉のニュアンスを私言うとですね、生きてる被害者を返せ、まあ、当然なんですけども、まあ、死んでるものは返せないと義務を取られるし、ただ真相究明というのは亡くなってる、要するに死んだ証拠を出せと、まあ、いうふうにも聞こえるし、我々としてはもう全員生きてんだという気持ちで交渉を進めてもらいたいし、そういう形でこう活動もしているわけですから、真相究明なんて後でもいいんですよね。日本人のこの拉致事件全て解決して、なんでこういう事件が起こったのかっていうのは後でもできるわけです。とにかく今は細かいことはもうすでに究明済み、要するにその北が言ってる話は全て嘘だということも分かってますし、それを考えるともう全員生きてるということにつながるんですけども、とにかく拉致した日本人を全員返せという大冗談に構えた要求をしていかない限り、のらりくらりと交わされる恐れがあるというふうに感じています。それには我々がいつも伝えている北に対する制裁、まあ、経済制裁もあれば、まあ、いろんな制裁の方法も多分いろいろあると思います。もちろんこれはあくまでも手段であって目的ではないわけですから、それをこういう時期に、あるいは北の今の状況、態度、環境、あるいは国際状況を 見ながら、どういうタイミングでそれを出すのが一番いいのか、まあ、それもどれだけ早く出せるかということを早く突き止めながら、考えながらやっていただかないと、また今回の交渉のように交渉はしたけども結果は全然何もないというのがまた続くんではないかという心配があります。それと、まあ、簡単にこれがさっきも言ったように180度向こうが転換して全て誤って全部返すということになればまあ別なんですけども、多分そういう簡単なことにはならない。しからばどういう形でその日本人を救出するのか、奪還するのか、その方法もですね、いろいろ考えていかなきゃいけないと思うんですね。今それぞれの被害者がどこに住んでいるのかもわからない、誰がどこにどういう状態で住んでいるのかわからない、そういった状況の中でどうやって助け出すのか、まあ、少なくとも誰がどこにいるぐらいはですね、いろんな手を使って、きちっと調査 ていうか、もうこれ秘密裏にやるしかないと思いますけども、で何かあった時には即助け出せる体制を考えておくというのも当然必要ですし、だからいろいろなあの場面があると思います。客観するためのシミュレーションといいますか、こういう時にはこうする、こうなったらこうやる、まあ、その辺はもう北はものすごくそれについてはあの研究してますし、日本はどうしてもその辺が弱いというふうに感じるわけです。ですからもうこの場合の及んでまた1年また1年、もうそういうのはもう全く我々としてはもう受け入れられないし、まあ、少なくとも今年中にはですね、ある結果が、いい結果が出るように皆さんと共に政府の資料を叩くというか、我々は政府に対してそのお願いするしかないわけですね。まあ、そういう意味では今までもそうでしたけども、これからも皆さんの力と声を借りながらですね、政府に対してあらゆる手段を講じていただきたいと。まあ、制裁という言葉もいろいろありますけども、これはいろんな形で多分できると思うんですね。でそのための法案もできてますし、全ての省庁に対しても、いわゆる専門管理会というものを作って、各省庁で被災に対する工作、取り組みについて具体的に方法を示せというオーダーも出ているようです。まあ、今回環境庁とか財務省とか全ての省庁を入れた形で、多分安倍官房長官の方からのお達しだと思うんですけども、そういう話も出ておりますし、まあ、今年正月早々警察庁の久間長官も今年こそやるぞという大きな声が出てましたし、まあ、そういう意味では今年は何か動くという期待はありますけども、あまりその楽観を許さない強い態度で我々としても見据えていきたいし、その結果結果においてまたいろんな訴え件も言っていきたいと、まあ、いうふうに考えております。本当にこれ以上にですね、特定失踪者の方含めてものすごい数の日本人がいるわけですから、それの解決ということを常にイメージして戦っていかなければ、途中で爆引きとなる恐れがある。何が見つかったからじゃあ取り返しますと、であとは報告の通り皆さんももう亡くなってますと、はいそれで終わりですというふうに絶対ならないように我々も注意していきたいと思います。これからもまた皆さんのお力をいろいろな面で借りていかねばならないと思いますけども、一つこれからもよろしくお願いします。ありがとうございました。全て総理が決断しなきゃ何もできないということになれば、これから今後その決断を待つしかないということです。なんかわかんない。それに代わって法律でですね、やはり総理の決断なくして北朝鮮に対する法案をきちっと、まあ、先ほど自民党の方でというものを作ろうという形がありますが、そういった形で、例えば制裁を実行できると、まあ、いうこともありますし、特定船舶 の、 法案も発動するのにもですね、そういった法律的に、まあ、比較的、まあ、簡単に言った姿勢ですけども、そういう形でできるような動きもいろいろありますし、それから、まあ、直接的にはあれですけれども、例えば朝鮮総連に関係する所得税じゃなくて固定資産税の徴収ですとか、まあ、あちこち裁判で今騒がれてますけどね、 たまたま熊本でその辺の判決が出て、そしたらまた熊本市がそれに対して控訴しているという場面もありますけども、これは当たり前の話をただしているだけで、値段と同じようにお手下があれば税金払う、当たり前のことなんですね。それをきちっとやりなさいと、やってほしいというのは私たちの訴えで、別にその無理した形で、総理をいじめてるとか、財政の方々をいじめてるとかっていうわけではないやつ。だからそういった今までのその何ですかね、延年するような状態を作っておきながら、本国では日本人を拉致をしている。全く話が合わない。矛盾だらけですね。だからそういったことも含めて、これからもこういった具体的な法案を含めて、より具体的に動けるような形にするということも我々の願いでもあるわけです。